2023年 A 年年間第25主日。イエスの例えの多くは、当時のユダヤ人の庶民の身近な日常生活から題材を得ていますが、その内容は当時の社会の常識とはかけ離れているので、聞いている者に一種のショックを与えます。今日のブドウ園の労働者への賃金の話も、常識で考えてはイエスの真意がつかめません。もちろんイエスは最初から天の国を例えると断っておられます。イエスがこの例えで私たちに新たに考え直すようにと促していらっしゃるのは、信仰という恵みとは何か、そしてその救いに預かる恵みとは一体どのようにして受け取るべきものなのかという、私たち信仰にとって根本的な事柄です。神からの恵みも救いも、人間が何かをしたことへの報酬ではないのです。恵みとは神が無償でくださるものであり、人間の働きに対する対価ではないのです。だから人間には恵みを要求する権利などありません。それはこの話の前に出てくるあの金持ちの青年の話の後で、ペトロがイエスに言った言葉とつながってきます。あの青年は永遠の命を、何かの交換条件を果たして自分で勝ち取ろうと思っていましたが、それが間違いでした。神に救いを要求する態度を捨てなければならないのです。富や地位や名誉があり、それを他人と比較して自分の力で神の救いを得られると自分で決めてしまう傲慢な、あの律法主義者やファリサイ派の人のようなものであれば、神の憐れみや神の無償の愛といった賜物を理解することはできません。ペトロもやっぱりよく理解できていませんでした。イエスにこう言ったのです。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りました。では私たちは何をいただけるのでしょうか、と真剣に聞いていたのです。まさに自分の払った犠牲を実績として振りかざす厚かましい態度でした。そこでイエス様はこのブドウ園の話をなさったのです。前置きが長くなりましたが、ブドウ園に雇われた人たちへの賃金の支払いの場面を見てみましょう。主人は朝の9時、12時、午後の3時、5時と4回も雇いに行ったのですが、最後の5時に雇われた人たちから賃金を支払い始めました。もし最初に雇われた人たちから支払い始めていたら、後に雇われた人たちへの賃金を知ることもなく、また主人に対して文句を言うこともなく、だから主人のやり方を知らずに去ってしまっていたでしょう。そうでなかったところにこの例えの意味があると言えます。イエスは朝一番の9時から働いた人たちの不満を引き出すことが狙いでした。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中と同じ扱いにするとは、イエスはこの不満を私たちに聞かせたかったのです。それは無理もない当たり前だという反応、それを例えの聞き手から引き出すためのイエスの細工です。皆さん、私たちはどの時間に雇われた人の立場からこの物語を聞くでしょうか。最初に声をかけられた人の立場から聞くならば、私たちは寛大な神のやり方を謙虚に学ばなければなりません。また、後から声をかけられた人の立場から聞くならば、私たちは心から神に感謝するでしょう。暑い中を主人が何度も町の広場へと出かけて声をかけ、 働く機会を与えてくださったからです。そもそも、葡萄園の主人が日に何度も人を集めたのはどうしてでしょうか。人間が何もしないことは望ましい状態ではない。主人が何もしない人を見つけては、たとえ1時間でも労働の機会を与えようとされたのは、それは主人のためではなく、その雇われる人のためだったからです。雇われるということ、つまり働けるということは、主人からの贈り物だったのです。つまり、人間は神から働けるという恵みを先にいただいていたのだということです。神は誰も取り残されずに、みんなが同じように働くことができるようにと招いておられるのです。これが神の望みなのです。主人は不平を言った人に、友よと優しく語りかけます。叱るのではなく、気がついてほしいからです。主人が語った言い分はこうです。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にも、あなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか？それとも、私の気前がいいのであなたは妬んでいるのですか？私たちは、神の無償の恵みは人間の働きの対価、すなわち報酬ではないということを頭では分かっていても、つい自分の生き方、働き方しか見ることができません。どうしても自分がしたという意識から離れることができないのです。だから、無償で与えられる恵みを受け取る正しい方法を見つけることができないのです。そこでイエスの例えの後に、いつでも思い出せるあの決まり文句を付け加えてくださいました。後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。イエスは他の例えでもこれと同じ言葉を繰り返しつけていらっしゃいました。先にいるものが後になるというのは、先にいると思い込んでいるものへのいわば警告であり、後にいるものが先になるというのは、最後のもの、つまり自分には権利などなと思っているものに対する励ましの言葉を与えようとされていたのです。最後に皆さん、イエスの語った例え話では、主人が語ったことへの労働者の応答が書かれてありません。後にいるものが先になり、先にいるものが後になるという、神の国の基本原則のような神のやり方を聞いて、喜ぶかどうか、それを望み、気前のいい神に従って生きるかどうか、その応答は私たちに委ねられているのです。今日もイエスは私たちに問いかけていらっしゃいます。あなたはこの主人に何と答えますか？